現王者か、現王者か、
全てを振り切ってディープインパクト降臨、
世界のロードカナロア
三冠馬復活、
競馬が好きだ。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオズパークの提供でお送りするのね。
オズパーク
ザキヤマ楽しむとこ見てみたい、はい、
オズオズオズオズオズパーク、
ゲバゲリオトレ、いつでもどこでも楽しめる、
スマホなら始めなきゃ、
オズオズオズオズオズパーク、
全部楽しんだもん勝ち、オズパーク。
皆さんこんばんは、ラジオ日経の小屋敷翔吾です。6月1日月曜日、競馬が好きだのお時間です。さあ5月から6月へと変わりました。まあ世間一般ではそろそろ梅雨の時期かなというぐらいで、そんなに6月になったからといって急激に変わるということはないんですが、競馬の世界では結構5月から6月というのは気分が変わるといいますか、年度が変わったような、そんな新たな気分ですよね。先週は日本ダービーがあって、もう今週からはですね、2歳戦が始まるわけです。ですからもう来年のダービーへ向けた戦いというのが早くもね、今週からスタートするわけです。本当に1年はあっという間だなというのを、ここ最近感じております。さあ月曜日ということで、藤巻大先生のご登場です。
こんばんは、
よろしくお願いします、
ね、そうですね、もう休みたいですよね。
休みたい、
1ヶ月ぐらい競馬中止とか
ね。ダービーの後はちょっとね、こう気分転換といいますか ね、少しこう、お休みというか。
でもあれで当たった人はもう明日でもやれとか言うぐらいだよ。
そうかそうか、
そういうもんですから、
ね、それは当たってない我々がやっぱりこう、
そうそうそう
ね、
そういうことです。
ちょっと休みたいなぐらいに思っちゃ う、
そんなこと言ったら僕なんて毎週あれですよ、毎週やるのも苦痛になっちゃいますから
。そうですか、最近当たってないんですか、なかなか。
いや、そうでもないですけど、
ね、あ、なんですか、じゃあいいじゃないですか、もうどんどん
人様に言えるレースが当たらないというのはね、
大きいレースでね、
まあ当たんないとね。
さあ日本ダービー第87回目ということですが、まあ今年は無観客でのダービーということになりました。まあね、歓声が一切ないというのも初めて味わうダービーですから、
小林くん放送席とかでワーワーとか言っちゃ
ありませんよ、
一人であの観客の代わりとか、
そんなことね、
こつがこつがとか言って言ってたんじゃないの。
もうね、私もですよ、私も緊張しちゃいましたもん、
は
い、
あ、そうなんだ。
ああ、
小林くん何回目の生で見るの。
生で見るのは、3回目なんですよ。
あ、でもまだ緊張する。
2017年に入社して、その年がレイデオロが勝って、まあとにかくわーっていうもう歓声がすごかったんですよ。で2018年のワグネリアン、まあ福永騎手おめでとうというね、温かい雰囲気でした、そして今回3回目だったんですよ。
そうですか、もうすっかり慣れてると思ったらまだまだ。
いやいやいや、まだまだですよ本当に。
なるほどね。
いや、 やっぱりそのお客さんがいなくてもダービーっていうのは特別なんだなっていうのはすごく感じましたね。
まあね、終わってみればそうなりますよね。
終わってみればそうでした、まあコントレイルが無敗での2冠達成ということでしたが、はい、3番手につけるレースぶりでした。
まあでもこれが本来の、ね、レースプレー、皐月賞がちょっとね、出れば悪かったってだけで ね、
うん、
まあスローペースでね、途中で横山騎手がまた動いてね、どうなるかと思ったんですけど、逆にそれも良かったのかもしれませんしね。
全くこう慌てず騒がずという感じでしたよね。
そうですね、逆にちょっと流れが速くなった分だけレースしやすかったかもしれないですね、
うん、一旦4番手5番手ぐらいにポジションを下げて、そこから直線鮮やかに伸びるということですから、
まあ基地のつけどころがないレースぶりでしたね、
はい。まあ、お父さんのディープインパクトに続いて、それ以来の無敗での2冠達成ということで、
はい、
まあ、ディープインパクト去年亡くなりましたが、その晩年での本当にこれは最高傑作ということになるんですかね。
まあ、だから先々ね、死亡馬になるとかいう時も考えたらね、やっぱりすごい、そういう意味でも貴重な存在というかね。
本当にそうですよね、
うん。
まあ、秋は三冠を目指すということですから、まあ、今度はね、距離が 3000m がどうなるのかというところも、
まあ、でも、まあ、絶対能力がね違いますから、そこでやっぱりほら秋で、まあ、成長する馬もねいるかもしれませんけど、今のところはちょっと資格はないのかなって感じしますよね、
はい。サリオスは今回も逆転ならず2着でした。こちらはレースぶりどうでしたか。
まあ、後ろからでね、ちょっと考えたんですかね、レネ騎手もちょっと作戦を
刺す競馬にということで、
ね、まあ、やっぱり多少距離に不安があったのかなと思ってね、まあでも、まあ、負けましたけど、やっぱりこの馬も強いですよね、
うん。
まあ、どんなレースでもできますしね、 今後は多分距離短いところに行くと思いますけれども、それはもっと楽しみですよね。
はい、まあ、この2頭から、1馬身4分の3ですから、そこまで大きくは離されていないかなというベルトライゼンで3着でした。
そうですね、まあ、ここはもう3着以下はもう何来るかなってね、戦前もそうだったじゃないですか。
大混戦という感じでしたよ ね、3着争いが。
まあ、ここはうまく乗ったというかね、さすが池添騎手ですよね。
やっぱり大舞台にこう強いジョッキーですよね。
そつなく乗りますよね。
うん、4着は里のインプレッサ、こちらは坂井隆成騎手、ダービー初騎乗でした。
ねえ、まあ一枠折りして、まあ一枠折りしてちょっと出遅れちゃったですけどね。まあね、もうちょいでしたね。惜しかったですね。
惜しかったですね。おそらく誰よりも本人が悔しいとは思いますが。
悔しかったとね。
あ、そうなんですよ。私もね、里のインプレッサ3着だったら3連打当たってましたから。
いや、でもまあ力のあるとこ見せました。NHK マイルからね。
本当にそうですよね。うん、そして5着ディープボンド、まあ、レース感覚詰まってたからどうかなというところはあったんですが、強い競馬でしたね。
まあ、力をつけてんでしょうね。まあ、レースもね、好意でうまく流れ乗りましたしね。いやいやいや、この馬も力出したんじゃないですかね。
はい、あとは、まあ、人気の一角でしたワーケアが8着という結果でした、う
ん、まあ、伸びなかったですね。やっぱりここは何でしょう、皐月賞をやっぱり使わなかったというのが、実はあれですか、経験値がやっぱり足らないっていうのがあったのかもしれないです。
なるほど、
馬の疲労度はね確かにないですけど、やっぱりそこで何ですか、一回大きいレースで揉まれたか揉まれないかの差なのかもしれませんね。
なるほど、大舞台を経験しているというあたりの差が出た可能性も、
あとこの馬向きの流れでもなかったかもしれないですよね。
まあ、あとは里のフラッグが、11着ですか
ね、なんか後ろからで伸びなかったですね。
いいところが今回はちょっとなかったですよね。
そうですね、やっぱりこの馬ももうちょいあれですかね、時計がかかるっていうか上がりがかかった方がいいんですかね。
うん、第87回日本ダービーを振り返りました。最終レース目黒記念も行われましたが、藤巻さん、こちらはどうでしたか。
いや、だから俺も気づかないでさ、アフリカンゴールド本命したんだけどさ、よくで福永だから2回も来るわけねえよなって
大仕事をした後に
ね、いやもう頑張ってくれるかなと思ったんですけど
勢いによって
疲れちゃったかなって
キングオブコージ、まあ、連勝止まりませんでしたね。
いや、もう完全にあれですね、勢い乗ってますね。
ですよね、
小林くんみたいに勢い乗ってますね。
いや、僕はもうストップしながらの人生ですから。
いやいや、でも今後先楽しみですね、この路線
ね楽しみですよね、この路線でどれだけ活躍してくれるか、非常に楽しみです、はい。まあ、ちょっと気は早いんですけども、ね、今週もまた GI が続いてですね、アーモンドアイが出走する安田記念が行われるんですよ。
いやいや、なかなかですよね、層が厚いですね。
すごいですよね、今年の安田記念も去年もいいメンバーでしたけど。
いや、もう間に毎週間考えてね、うん、もうまだお金あるから、
まだお金ありますか。
まだだ
よ、かったよかったか、うん、まあ、あとはね、2歳戦が何と言ってもスタートしますから。
そうだよ、またダービーに向けて、だってほらね、初日勝った馬とかがね、結構最近活躍しますから。
そうなんですよね、やっぱ1周目からもう見逃せないというね、
大変だよ、
戦いが始まるわけです。
もう見逃しちゃダメだね。
見逃しちゃダメですよ、やっぱもう何事もね、一瞬一瞬大切に生きていきましょう。はい、ということで、そろそろお別れのお時間です。ここまでの相手はラジオ日経小屋敷翔吾と
藤巻でした。
それではまた。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオッズパークの提供でお送りしたのね。